皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいりたいと思います。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、本編の前にちょっと何かいいお知らせがあるということなんですが、
はい、前回にもお知らせしたんですけれども、
はい、
1周年イベントというのを考えております、
はい、
ポッドキャストがですね、はい、始まりましたのが2009年の5月20日なんですね、はい、ということでそろそろかれこれ1年になるということもありまして、
はいはい、
1年間お疲れ様。
ありがとう。
オフ会、ありがとう。オフ会。
はい。
飲み会をちょっと開催したいと思っております。で、はい、6月の頭にですね、名古屋に、ちょっとセミナーで、はい、EFT ジャパンのレベル1セミナーで行くことになっておりまして、
はい、
その前日ですね、の6月の5日に、
はい、
名古屋で、ちょっとですね、ちょっとした、まあ皆さんとお会いして夕食を共にする機会を持てたらいいなと思っております。もう一度ちょっとですね、日程と時間をお知らせいたします。2010年6月5日の、17時半スタートです。ちょっと早いですね。早めの晩ご飯になりますが、場所はですね、名古屋駅から徒歩10分ぐらいの名屋橋というところを考えております。で、お一人の様の予算はですね、まあ、だいたい4000円も超えないと思います。はい、というところで、ちょっと計画を立てておりまして、詳細はですね、はい、このポッドキャストのページと、
はい、
もう一つはミクシーのモーゼスコードの、コミュニティでもですね、はい、記事を出したいと思っておりますので、詳細はそちらをご覧いただくとしまして、はい、まあ、もしご希望がありましたら、はい、メールでですね、ご一報いただければ、折り返し、詳細な、はい、振込先ですとか、
はい、
をお知らせするという形にしたいと思います。はい、名古屋近郊の皆様、はい、ぜひですね、ご都合がよろしければ、6月5日、ね、遊びに来ていただけると嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひ。
他県からもいいですよね。
もちろん、その時間に来ていただければ大丈夫です。
はい、生チュンさんに会えるわけですね。
そうですね。はい。ちょっと今回は残念ながら、北原さんはちょっといらっしゃれないということなんですけれども。
すみません。
はい。またですね、何かのイベントで企画したいと思いますので、はい、今回は、6月5日、ちょっとご検討くださいませ、はい、ということでした。
はい、ありがとうございました。では、今回も本編に入りたいと思います。
はい、
あなたの望みを妨げる10のブロックより健康的でないとお届けいたします。
そうですね、健康的でないというところをお伝えしていこうと思うんですが、はい、先ほどお話を聞いてた時にちょっと2つほど、
はい、
ここはなんかよくわかんないというか、まあご質問があるということだったんですが、
はい、
それはどうでしょうか。
そうですね。まず、その題名が健康的でないっていうところで始まって、まあ、読んでみると、あ、体のことではなく、心というか、うんうんうん、まあ、魂というか、のことなのかなっていうちょっと思いがありまして、
はい、
それがまず一つ目です。
あ、なるほどね。
はい。で、二つ目が、この、はい、健康的でないの本文の二行目ですよね。あなたが求めるゴールは、調和と不一致のどちらを作り出しますかというところの調和と不一致ということをちょっともうちょっと具体的に教えていただけないかなと思います。
なるほど。
はい。
わかりました。そうですね。はい、一つ目ですね。健康的って言うてるけど体のこと全然言うてへんやんという
そうですね。
ことですよね。
はい。
そうですね。確かにね、項目としては。6番目の健康的でないということを書かれてて、これだけを見ると確かに身体的な、フィジカルなことを扱っているような感じがする、しますよね。
はい。
じゃあ、ここのですね、トワイマンさんの意図というのがどの辺かなというのはですね、257ページの、
はい、
6 6の健康的でないっていう、あと3行目ですね、はい、3行目にこう書かれてるんですね、
はい、
バランスと調和、これは健康的であることの本質ですと、
はい、
いうふうに書かれてるんですね、
はい、
なので、まあ、彼の意図としては、
はい、
バランスと調和が取れてるっていうことが大事なんだと、
うーん、
いうことを、
はい、
それをその2つの要素をですね、健康であるという一つにまとめてるっていうかですね、健康であるということを言ってるんだけど、そこで言いたいのはバランスと調和が取れてるっていうことが大事なんだと、
はい、
いうこと、その二つをですね、はい、健康という言葉にまあ代表させていると捉えていただけるといいかなと思います、
はいはい、
なので、本編ではこの本部の中ではですね、バランスが取れてるか調和を取れてるかということを主に、
はい、
お話をしているということだと思いますね、
はいはいはい、
で、まあ、体の健康というのもやはり、うん、心の調和ということをやっぱり 大切に、
はい、
心身のバランスということもありますので、はい、まあ、そういった意味では体も含めてるんですが、
はい、
そのより本質的なところとして、
うん、
バランスと調和が、あなたの願いは、
うん、
ですね、バランスと調和が取れたものですか、うん、ということに焦点を当てているというふうに理解していただけるかなと思います。う
ん、はい。
で、もう一つですね。はい、ね、調和と不一致。
はい。
あなたが求めるゴールは調和と不一致のどちらを作り出しますか、
うん、
果たしてそれって何のこと言うてんのことかもしれない、ね。具体的に言うとどんなことよっていうところですね。
はいはいはい、
そうですね。じゃあ、不一致をもたらすゴール。っていうのはどんなものか。というところなんですが、
はい、
そうですね、はい。とっても極端なことを言うと。
はい、
例えば、誰かの身の破滅を願うとかね。
はい、
誰かを害するであるとか、誰かがいなくなってしまえばいいなっていう。本当にそういう極端かもしれませんが、そういう願いというのはあり得ますよね。
そうですね。ないとは言えないですよね。ね、
で、それをゴールとして願うというと、そのゴールは、じゃあ調和と不一致どっちを作り出しますかっていうと、まあ、不一致を生み出すわけですね。一つ具体的な例としてはこういうことが言えると思います。
はい。
で、ただですね、誰かの破滅を望むっていうのは、
うん、
意識的にはあんまりやらないですよね。ね、
はい、やらない、
ね。なので、ああ、自分には関係ないわと、
うん、
ね、思えるかもしれない。私の願いはいつも調和をもたらすような願いを、
うん、
ね、ゴールを求めてるのよって思われるかもしれないんですが、ちょっと身の回りを見渡していただきます。まあ世界的なレベルでっていうところで言うと、まあ分裂が広がっている。あるいは人と人との争いがある。
うん、
意識的には願っていないかもしれないですが、世界にはそういう状況があるわけですね。
はい。
じゃあそれは、
うん、
誰かがゴールとして願ったものなんじゃないの？意識的ではないかもしれない。意識的ではない。そんな願いは、持たない。だから自分には関係ないのではなくて、でも無意識的なところで、誰かを害することであったり、あるいはですね、自分自身を責めてしまうことであったり、こう、誰かを痛めつけるようなことを無意識的に考えてしまっていないかな。ということが、まあ、それは気をつけてみるべき点だと思うんですね。
はい、
なので、決して自分には関係がないということではないと思うんです。
はい、
というのがですね、そうですね、誰かを害することであったり、あるいは自分を責めることっていうのは、不安感に基づいた行動なわけですよね。
うん、はい、
あるいはですね、何かを独り占めにしようという、ことであって、何か独占しようという願いっていうのも、不安感によって、根底にその不安感というものがあって、それに突き動かされて何かを願う、何かを望むということなわけですね。でも、その、意識の上では、私は常に調和をもたらすようなゴールしか願っていないと思うかもしれないですけれども、でも、その願いのどこかにですね、ちょっとでも不安感みたいなものが含まれてるとすると、それは無意識のうちに忍び寄ってくるものなんですよね。
はい、
で、本当に調和をもたらすはずのゴールに の姿をですね、少しずつこう侵食していくというかですね、変えていくかもしれないわけなんですね。なので、その、意識的に、無意識的にな不安感から動くのではなくって、もう意識して調和を作り出していくんだ。そちらに強い意識を持つ。ね、不一致をもたらす心なんて自分には関係がないわっていうことではなくて、はい、無意識的にそれがあるかもしれないね。だからこそ調和というものを強く求めていこう。ということはですね、やっぱり意識的にこう願っていく。それに、目を向けていくっていうことがやっぱりできると思うんですね。こうですね、調和と不一致ということを取り扱ったんですけれども、そこの意識的になっていくためにですね、ここで本文で2つの要素が書かれてるんですよね。バランスを取るということと調和を取るということが挙げられています。で、そうですね、バランスと調和って似てるようでなんか違いますよね。
うんうん、そうですね。
なんとなく、なんか、じゃあ具体的にどういうことなのよっていうことが、なんか分かったようで分からんような。で、バランスを取るって言ったと言ったらですね、どっちかというと自分の中で、自分の内面でバランスを取る。
そうですね。はい。
っていうことだと思うんですよね。
はい。はい。
自分がこう、どちらかにも傾かないように、ね、バランスを取るっていうことなわけですよね。
はい。
で、それに関連してね、そうですね、257ページの真ん中の方で、はい、あなたが求めるゴールは、どこかであなたのバランスを崩させていませんか？で、その次の行で、それはあらゆるレベルであなたに幸せをもたらすものですか？と書かれてるんですね。あらゆるレベルで。これはまさしくですね、あなたが願ってるものは、あなたの中でバランスが取れていますか？何かは、何かの、こう、例えば経済的なレベルであなたに幸せをもたらすかもしれないと、
はい、
でもその他のところでは幸せをもたらさないかもしれないよね、みたいなことが書かれてますよね、まさしく内面的なバランスのことを言ってるわけですね、ここってね、あらゆるレベルで、で例えば本当に物質的な豊かさを求める点で、それで例えば収入がすごく上がった、
はい、
ね、いい仕事に就いた、でもとっても働く時間が長くなって、なんとなくこう、人との関わりがなくなっていってしまったですとか、なんかこう、虚無感に苛まれるみたいなことがあるんですよね、実際のところ。で、それはですね、やはりその、不安、これがないと困るっていう点に突き動かされた願いというものを追い求めてしまうと、どっかでバランスを崩してしまうっていうところがあるような気がしますね。
はい、
そうですね。その物質的なものとのちょっと対比というところで、ちょっと世界的に有名な人を考えてみたいと思うんですが、お釈迦様。
あ、はい。
いわゆる、釈迦、無二ですね、で、彼はですね、29歳で出家するんですけれども、
はい、
29歳まで何してたかっていうと、釈迦族の王子なんですね。
あ、はい。
で、王様、王子様で、奥さんもいて、息子もいて、でも幸せな日々ではなかったんですね。なんとなくその経済的には恵まれてる地位も権力もある。でもどっかで物足りなさを感じて、自分はそうじゃない、なんか違うっていうのをずーっと抱えて29歳で、ポンと出家をしてしまう、
はい。
というところで、彼はまた別のレベルの幸せを求めたわけですよね。そういう一つの事例もあります。で、もう一つあるのがですね、これ結構面白いんですが、古代ギリシャの、哲学者でディオゲネスという人がおりましてですね、なんか変わった人だったらしいです。道端で、路上で暮らしてて、大樽の中がって暮らしてたらしいですね。でっかい樽の中で。
はい、
で、なんかこう、なんちゃう、結構理屈っぽくて、周りの人になんか、こう、変わってやっちゃなーって思われてたような。
はい、
だったらしいんですが、彼のも、でも有名だったんですね。すごいね。で、彼有名だったので、そこにですね、アレクサンドロス大王が、訪れるんですね。
はい、
アレクサンドロス大王、もう世界、
はいはいはい、世界的に
有名なアレクサンドロス大王ですね。で、 ね、来たよって、来たよって言ったかどうかもです、はい、お前のところにね、顔見に来たよって。で、うん、なんかね、その、路上なんかで暮らして、
うんうんうん、
が欲しいもんないんか。
うんうん、もう
欲しい、ね、アレクサンドル時代に欲しいもんないんかって言われたら、
うん、
何でもいいか言ってみって言われたら、何て言うかなという気にするじゃないですか。うんうん、何でも叶えてくれそうな気がしますよね。
はいはい、
で、じゃあ何でも、ね、なんか、何でも叶えてあげるか言ってみって言ったら、ディオゲネスはどういったかというとですね、
はい、
そこに立てたら日陰になるんだけどな、ちょっと来てくんない？
はい。
で、それを聞いたアレクサンドロス大王はですね、うん、自分は生まれ変わるんやったら、あいつみたいになりたいって、ディオゲネスみたいになりたい。
へ
ー、と言ったという、まあ、逸話が一つ残ってるんですね。何でも叶えてあげるよ。何がいいの？言ってみって言われた時に、あんたがそこにいたら日陰になるからどいてくれ。というような人に俺はなりたい。
はい、
その世界を股にかけて、うん、統一するようなぐらいの、本当にですね、うん、まあ、世界的なリーダー、王であったアレクサンドロス大王をそう言わしめたわけですね。
うん、
なんかそこにやっぱり、その、どちらもすごい。
うんうんうん。
ですよね。で、アレクサンドロス大王はですね、世界的な権力を持っていたし、大きな地位ですとか、富も持っていた。もちろん力もあったんですが、でも、彼のように、ディオゲネスのようになりたい。
うん、
そこには、もしかすると何か満たされない、不自由さみたいなのを感じて、
うん、
なんかそんだけ囚われない人間に実際はなりたいんだよ。私はそれを願ってるんだみたいなところがやっぱりあったのかなと、
うん、
ディオゲネスはもしかすると後でああ言っときゃよかったと思って、あ、きっと思わなかったでしょうね、彼だったら、ね、
なんか言うてきたわみたいな、
ね、うん、なんかそうですね、なんか言うとるわぐらいだったのかもしれない、うん、
邪魔やなみたいな
ね、あの、みんながみんなそうなれべきだっていうことではないと思うんですね、
はい、
でもその社会的な地位あるいは権力、経済的な豊かさ以外の幸せを実際に願った人たち、それに憧れた人たち、で、それを実現しようとした人たちがやっぱいるということは、
うんうん
うん、一つ、私たちが何かを、願いを考える点で一つ参考になる点だと思うんですよね。
はい、
豊かさになったけど自由がなくなったとか、何かを失った、うん、ではなくて、うん、あらゆるレベルで、高いレベルで自分の満足、内面的なバランス、自分の中のいろんな価値をですね、高いレベルで満たしてくれる願いであるかどうか。ね、その何かの不安に駆られて、何か足りないものを埋めようとするのではなくて、より自分が本当に満たされるかなということを意識して、それを願っていく。
はい、
というのは一つバランスを取る。という点で言うと大事なことですね。自分の内面的なバランスを取るっていうことです。で、もう一つはですね、バランスと調和という点で、調和ということなんですが、
はい、
調和っていうと、
うん、
自分以外の人との関係性なんですよね。
はい、
自然との調和とかね、
はい、
人間関係で調和が取れてるか、だから自分と誰か、との関係という、
うんうん、自分以外の誰かってことですよね。
そうですね、自分と誰かっていうところなんですよね、
うんうんうん、
で、その自分と誰かとの関係性の中で、
うん、
あなたの願いは調和が取れていますか、
うん、
というのがもう一つの側面です。
はい、
それは具体的にどういうことかっていうとですね、
うん、
あなたの願いが誰かの痛みになりませんか、誰かに痛みをもたらすものではありませんか、
うん、
ということなわけですね。一つちょっと具体的に考えてみたいと思うんですが、
はい、
例えばですね、うん、毎日通る道すがらにですね、とても素敵なお家があります。あ、私ここに住みたいわと思う、
うん、
そこに住みたい住みたいって言って願う、
うんうん、
でもそこにはすでに誰かが住んでいます、
うん、
とすると、
うん、
あなたがそこに住むということは、そこにいる人はどっかに行くということ
行かなければならないですね。
ければならないでしょうね、
うん、
きっとね、
うん。
で、それがですね、うん、その人たちがまた新たなステージに行く、
うん。
ね、新たにその人たちにとってもっといい、
うん、
幸せな場所に移動するということであれば、調和は取れていますよね。
はい。
うん。でも、そんなんどうでもいいねん。とりあえずいなくなってくれたらいいねん。まあ、そこまで実は思わないでしょうけど、誰かが住んでるとしたら、そこまで考えて、願う、はいはい、
うん
ね。その人たちは本当に幸せにどっかに行ってくれる。もっとその人たちにとっていい場所に。
うん、
で、自分はその人たちと、ある意味、友好的な関係を保ったま
ん
ま、私はそこで願いを叶えていく。自分がそこに行くという願いを叶えていく。というとこまでこう考えていけるとですね、すごい調和が取れた願いになりますよね。それは、自分がそこに、新しい家に住むということを願ったからといって、誰も傷つけないわけですね。で、もう一つの例として、あるいはそのお家に行きます。新しいお家に入りました。でも、とても維持費が、高くつきます。となった時に、じゃあ、ね、新しいお家で快適だけれども、でも維持費、それを維持していこうとすると、仕事をもっと増やさなきゃいけないね。となったとすると、あなたと一緒の時間を過ごしたいと思っている家族であったりね、とっては、彼らにとって痛みにならないだろうか。ね、共に過ごす時間が減ってしまう。同じ瞬間を共有する、その機会が減ってしまう家族にとってはどうなんだろうっていうのはやはり考える必要があると思いますね。
はい。
なので、ここで言う調和というのは、
はい、
何かを願うということはできます。でもそれが他の人にとっての影響はどうなのかというのもやっぱり考える必要があるよね。ということですよね。
で、はい。そうですよね。ただですけど、例えば人間関係の中でもベストな人間関係の状態だったらいいんですけど、例えばうまくいかない人間関係ありますよね。
ありますね。
自分がどうしてももうこの人とはとか、ここではとか、ここから離れたいとか、離れたいとか思った時、でも相手とか、まあその会社なり場所なりは自分を求めてるというか離れたくない、
あるかもしれないですね。
っていう場合ってどうなんでしょうか
ね、
はい。
それって一見すると、利害が反してるような感じがします。利害と言ったら変ですけど、自分がそこを離れて幸せになりたい。そうし、でもそうしようとすると誰か傷つくかもしれないと思うわけですね。
はい、
だとすると、それは調和が取れてない願いなのか。ということですよね。
はい。
で、これは実際よくあることですし、迷いが。ところで出てくると思います、
はい、
一言で言うと、その場合は、やっぱり自分を大事にするということが鍵になると思います、
はい、
で自分を大事にするっていうことが誰かをないがしろにするということではないはずなんですね、
はい、
なんでしょうね、誰かの痛みを必ずしも避けなきゃいけないっていうことじゃなくて、そういう点で相反する場合があるかもしれません。で、その願いを、自分の願いが誰かを、にとって痛みになるっていうことはね、はい、実際、あると思います、で、それはどういうことかというと、自分は幸せになるために動いていく、わけですね。で、それを変えたくないと思う人は、どういう、ことが念頭にあるか、ベースにあるかというと、幸せになろうではなくて、
はい、
不幸になりたくない、もっと傷つきたくないという不安から動いてるんですね。例えば、お互いが幸せになって、願っていこうとする場合はですね、じゃあ、一緒にいてあなたは幸せじゃないのね。じゃあ、もう、どっちかが幸せじゃないとしたら、一緒にいて幸せになれないわけなので、どう、あがいてもですね。そうすると、やっぱり、じゃあ、お互いのために離れましょうかっていうのが、お互いに幸せを願ってる場合、そうなりますよね。その場合、矛盾しないわけです。利害が相反しないわけですね。あるいはもっと話し合っていこうよとなるかもしれないですけどね。でも、片方の人は自分が幸せになろう、自分を大切にして自分が幸せになろうということを願っている。でも、もう一人の人、あるいは別のそのまあ関係する人がですね、変わりたくないんだ。もうこれ以上自分は、不幸になりたくないんだということを、それ不幸を避けたいと思っている場合は、もう、 そこでですね、調和はもう取れないわけですね。
ですね。
ある意味そう考えると、何が起こっているかと、その人は不幸になりたくないっていうことで不幸を考えているわけなので、それはその人の願い通りなわけです。全く矛盾してないんですよね、そこで。
そうですね。
実際は。
はい。
うん、なので、やはり自分が幸せを願う場合は、それに従う、
うん。
ね。もちろんですね、その相手を傷つけたくないから、相手を傷つけるのを避けるために自分が我慢するということも、行動としては選択し得ます。
はい。
それはそれで、そうしたければそうしてもいいと思います。でも、それを避け続けることで、やはりお互いにとって、満たされない関係がずっと続いてしまうということになってしまうわけですね。
うん。そうですね。
なので、自分を大事に、だからといって自分を大事にするかといって、相手のことをまたケアしないでいいかではなくて、自分は自分で大切にするため行動をする。でも、相手が、できるだけ傷つかないような考慮はしてあげることができます、
はい、
でもそれは相手が全く傷つかないということではないわけです。
そうですね、
うん、はい、なので実際はそこでは矛盾は起こっていないわけなんですね。でそこで相手との調和を取る必要があるというのは何でかっていうとですね、調和が取れない願いを考えてしまうと自分にとって罪悪感を感じるんですね。自分が願うこと誰か傷つくかもしれないなと思うとですね、自分自身それを願うことになんか悪い気持ちがするわけ、罪悪感が湧いてくるわけですね。で、そうなるとどうなるかという、自分が罪悪感を持つとどうなるかというと、宇宙からギフトがやってきた時にそれをね、受け取れないわけですね。自分はそんなのに値しません。
はいはいはい、価値がない。
価値がないんです。
はい、
短期的にはですね、その、罪悪感を持つ願いでも叶うかもしれません。でもですね、それはもっとその先の長期的に考えると、そのことが叶ったことによって罪悪感を持ってしまったとしたらですね、より大きなギフトが来た時に今度受け取れないわけですね。
そうですね。
うん。なので、誰かを、さっきの例に戻りません。お互いに幸せじゃない人間関係の例に戻ると、
はい。はい、
誰かを傷つけないために、
うん、
痛みを避けるために、
うん、
その願いを願わない、もう一緒に我慢しますっていう選択もできるんですが、
はい、
なんていうんでしょうね。それとも辛いことですよね。お互い苦しいわけですね。
うんうんうん、
罪悪感はないかもしれないけど苦しい。
うん
うん、でも、ここで自分は自分の幸せを願っていきます。
うん、
であなたにとっては痛みを感じさせてしまうというのはとても残念だし申し訳ないけれども、でもできるだけのことはします、
うん、
と思えるのであれば、うん、罪悪感を持たなくて済みますよね。
うんうんうん、
であればやはり自分が信じる行動、自分が願う願いというのはやっぱり正直になることが必要だと思います、
うんうんうん、
そこで考えるべきなのはどうやれば自分は罪悪感を持たなくていいか、自分が納得して、
うんうん、
誰かを傷つけるかもしれない。でもこれは必要なんだ。自分にとっても相手にとってもこれがいいことなんだ。
うん、
と確信を持てるかどうか、
うん。
ということがポイントになってくると思います。そうですね。ちょっとですね。もうかなり長くなってしまったので、ちょっとしなきゃいけないなと思って。
深いですね。でもすごく。
そうです。
はい。
もう最後にまとめとなるとですね、やはり自分が幸せを求めて動くのか、あるいは不幸、不安感に駆られて動くのか、というところにやはり行き着くのかなと思います。ということで、もう時間がだいぶ長くなってしまいましたので、
はい、
モデスコードポッドキャスト、今回はですね、ちょっと駆け足になって申し訳ないんですけれども、終わろうと思います。
はい、
最初にお話ししましたイベントなんですが、はい、非常に楽しい、快適な場所をですね、考えておりまして、
はい、
皆さんにお会いできる機会をですね、楽しみにしております。はい、ということで終わろうと思います。
はい。ありがとうございました。ザ・モデスコードポッドキャスト。この番組では、皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで、モーゼスコードポッドキャスト、失礼いたしました、ザ・モーゼスコード.jp @gmail.com、themosescode.jp、@gmail.com まで、はい、ぜひぜひお寄せください。すみません。
はい、焦、らしてしまったので、本当に申し訳ございません。
はい、いえ、とんでもないです。ごめんなさい。
イベントも、ぜひお楽しみなさってください。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。